教、求める者に聖霊を与えてくださる石橋牧師です。
前回は主の祈りを学びました。今日の聖書の箇所は主の祈りと深く関係している結びついている主イエスの例えのお話を学ぶわけであります。主の祈りが祈られる、その祈りは必ず聞かれる。神様によってその祈りは聞かれるということを主イエスは例えをもって今日の御言葉で語ってくださっています。主イエスキリストと共に歩んだ弟子たち、人たち、主イエスがオリーブ山で祈り、そして逮捕され十字架につけられていくわけでありますが、その前のところで主イエスキリストと共に歩んだことについて弟子たちが告白せざるを得なかったことがあります。主イエスは人たちに尋ねます。弟子たちに尋ねます。財布も袋も履物も持たずにあなた方を使わせたとき何か不足したものがあったか。彼らがいいえ何もありませんでしたというと、このような主イエスと弟子たちの会話が福音書のルカ福音書の22章に記されています。私が使わしたとき何か不足するものがあったか。何も不足しているものはありませんと弟子たちは告白せざるを得なかった。このことはとても大切なことであります。主イエスにの御言葉を聞き、また祈りを教えられ、そして祈るその祈りは必ず聞かれる。何か不足するものあるかと問われたときにいいえありませんでした、何もありませんでしたと告白することができる、そのような人生を歩みを私たちはなすことが許される。主イエスにあってなすことが許される、そのことが主の祈り、そしてまた続く今日の例えの話を通して私たちに示されてくるわけであります。大きなメッセージとして響いてくるわけであります。5節から6節のところを見ていただきますと、また弟子たちに言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを3つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。このようなことが記されているわけであります。パン5つを貸してください。パン5つはパレスチナの主イエスの時代、パレスチナにおいて一人が1日食べる分であります。一人が1日食べる分、それがパン3つということであります。仲介書によりますと、今日でもパレスチナにおいてはパン3つが一人分の一日の食料としてあるということが記されてありました。パン3つ貸してください、パン3つというこのことと関係して主の祈りの中で、日ごとの家庭を祈る祈りがあるわけであります。我らの日常の家庭を今日も与えたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ。主の祈りの、私たちが祈る祈りの中の祈りの言葉であります。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。 この祈りはパン3つというこのことと関連して祈られる祈りだということを知らされてくるわけであります。今日1日分食料を今日与えてくださいとの祈りがなされてよいのであります。またパン3つ今日1日食べるものを与えてくださいという祈りで十分である。水一杯で済むところを、海を飲み尽くさないと気が済まない、まあ、そういう欲が人間にはありますが、私の祈りとして、今日食べるものを今日与えてください、パン3つ今日与えてくださいという祈りが教えられているわけであります。真夜中に友達が立ち寄る、まあ、私たちの、生活の中では考えられないことではありますが、当時パレスチナにおいてはよくあったことであります。日中は40度は超える暑さであります。もう40度を超える暑さの中で旅をすることは難しい。どうしても夕方涼しくなってから旅をするということがあったわけであります。したがって真夜中に友達が立ち寄るということ、それもあり得ることでありました。そのような状況の中で、今日の御言葉を例えの話を学んでいかなければならないのであります。旅をしてきて、疲れている、空腹の中にある友をもてなさなければならない。しかし自分の家には何もない、食べるものがないっていう状況の中で、近所の友達に、パン3つ貸してくださいと頼みに行ったということであります。当時のパレスチナにおいて、主婦たちは1日分のパンを焼いたそうであります。朝早朝、家族1人3個この家族分を焼いた、隣近所において、パンをいくつ焼くか、その家庭の状況は皆よく知り合っている、そういうふうな村の状況の中で、この例えを学ぶことが求められます。その近所の友のこともよく彼は知っていた。あのうちだったらパンがあるかもしれない、真夜中に頼みに行ったというわけであります。7節、するとその人は家の中から答えに違いない、面倒をかけないでください、もう戸は閉めたし子供たちは私のそばに寝ています、起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません、まあ、常識的な、言葉ではあります。部屋は一部屋であります。そこにみんなが寝ている、戸締まりもしっかりとしてある、この状況の中で、パンを求められては困るわけであります。みんな静かに寝ている真夜中、断られて当然であります。次の言葉を見ていただきますと、しかし言っておく、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるやろう、まあ、このように記されてくるわけであります。必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えてくれるだろうと語られていくわけであります。相手が困るほどにすっごく頼めば、起きてきて何でも与えてくれるというふうに語られているように思います。ただこのしつっこいと訳されている言葉は恥知らずというふうに訳すこともできます。恥知らず、このように訳すことができる言葉から、この部分についてイエス様がおっしゃりたかったその深いところの思いはどういう思いでやったか、ということをこう、一生懸命聞きながら、 こんなふうに解釈する学者もおります。すなわち、真夜中に友達が訪ねてくるということはあり得る、面倒をかけないでほしいと断ったこの友も経験したことである。すなわちそのパンを求める彼が今どのような状況であるかということをよく知っている。それをよく知っているにもかかわらず断るということは、断った側が恥知らずなことをしてしまったということになる。イエス様はそのことをおっしゃっているのではないかと解釈する学者もいるわけであります。この断った友と神様が結びつけられて語られているということは明らかなことであります。必死に祈っている、誰に向かって祈っているのか、神に向かって祈っている、その祈りがどういうものであったか、それを知りながら聞かないということは恥知らずな神なのではないか、まあ、こんなふうに、この部分を解釈することができるわけであります。神様が恥知らずになる、恥知らずな神になる、もうそれはありえないことであります。したがってパン3つ貸してくださいと必死に求める求めを拒絶することはありえない。もしそれをしたら神が神ではなくなってしまう。だから祈りは聞かれる、必死に求める祈りは聞かれると教えられていくわけであります。イエス様が神と一つであるお方が、それを断ったら恥知らずな神になる、イエス様ご自身が恥知らずなものになってしまう、イエス様は神でありますから、そのように語っておられるということは大変驚くべきことであります。そのような神であるはずがない、だから祈りは必ず聞かれるとイエス様は教えてくださっているわけであります。9節を見ていきますと、そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれると祈る姿勢が教えられていくわけであります。求め続けなさい、探し続けなさい、門を叩き続けなさい、懸命に熱心に祈りなさいというふうに、教えられているように思われます。そうしたら与えられる、そうしたら見つかる、そうしたら門は開かれる、まあ、このように教えられていくわけであります。例えの流れからいきますと、神様が困るほどに祈りなさいというふうに教えられているようにも思えるのであります。神様が困るほどにすごく祈りなさい、まあ、そういう祈りで、あって、それが本当の祈りなのかと問われると、そうだと言えないところもありますが、しかし逆にこのイエス様のお言葉によって、考えさせられることは、あなたは神様が困るほどに祈ったことがあるか、むしろ祈りが小さいがゆえに、神様は嘆いておられるのではないか、それゆえに私たちは熱く祈る、祈りが足りないと、嘆かれる神の前に悔い改めて熱く祈る、そういう祈りを捧げることが、求められていると聞くことができるように思います。11節に進んでみていただきますと、 あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の殻に蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。もうそんなことはあるはずがないと教えられてくるわけであります。ルカ福音書で前回主の祈りを学びましたが、神様に向かって父よと呼びかけるように教えてくださっています。主イエスは天地宇宙創造の大いなる神に父よと呼びかけてよいと教えてくださっているわけであります。当時イスラエルの宗教社会において、神様に向かって大いなるお方に向かって家族の家庭用語である父よ、アパ、お父さんと親しく呼びかけることは神様への冒涜になる、このことを学んだわけであります。しかし、祈っていい、親しくお父さんと神を呼んでいい、そのように呼ぶことが許されていると父よ、アパ、父よと呼ぶことの恵みを私は学んだわけであります。このところではそのような父親が、そのような父に祈りが捧げられて、その父が魚を求めているのに蛇を与えることがあるだろうか、卵を欲しがるのにサソリを与えるものがあるだろうか、害を与えるようなものを、害になるものを与えることがあろうかと教えられてくるわけであります。そんなことはあるはずがない。必死に危機の中で祈っている祈りを聞かれないということはありえない。それは父ではなくなることだ、神ではなくなることだ。私たちの信じる神は父なる神、お父さんと親しく呼びかけることができる生ける神であります。だからこの生ける神は父として愛する子供に本当に良いものを祈りに応えて与えてくださると教えられていくわけであります。最後の13節を見ていただきたいと思います。このようにあなた方は悪いものでありながら、あなた方は悪いものでありながら、このように主なる神は私たちを愛してくださっていながら、私たちは悪いもの、それに応答する祈りの貧しいもの、この神様になお逆らってしまうものであるにもかかわらず、主は子供に良いものを与えてくださる、本当に良いものを与えてくださる、これ以上にないものを与えてくださると教えられていくわけであります。すなわち聖霊を与えてくださる。そして天の父は求める者に聖霊を与えてくださると本当に良いものについて驚くべきものを私たちに与えてくださると教えられてくるわけであります。来週は聖霊降臨日にあたります。聖霊が与えられて教会が誕生するわけであります。主イエスは聖霊が下ること、主イエスご自身が十字架にかかって死んで三日目によみがえって天に上がっていかれる、その後聖霊が下ることが、下ること、聖霊が与えられることを約束してくださいました。来週は聖霊降臨日の礼拝であります。聖霊が与えられて教会が誕生いたします。主イエスの時から教会の時となったのであります。教会の時とは聖霊なる神が豊かに働いてくださる教会において、それが教会の時、 聖霊なしには教会は誕生しませんし、聖霊なしには教会はその歩みをなすことができないのであります。聖霊が与えられて教会の時となった。今は教会の時であります。来週学びますヨハネ福音書14章でありますが、聖霊を与える、あなた方をみなしごにはしない、どんな時でもあなたと共にいる、聖霊において、聖霊なる神が与えられて、あなたはもう孤児ではない、どんな時でも生ける神が共にいてくださる、そのことがヨハネ福音書で語られてくるわけであります。そのことを思いながら、主の祈り、最初の祈りに私たちは目を向けたいわけであります。私たちが祈る皆さんの修法の理念にありますが、最初の祈り、そこに注目したいのであります。願わくは皆をあがめさせたまえ。私たちの祈りのまずはじめに祈られる祈りは、願わくは皆をあがめさせたまえという祈りであることが示されてくるわけであります。これは決定的な祈りとなるわけであります。加藤恒明先生がブルームハルトの夕べの祈りを訳して出版されましたが、その祈りの中に、我らに必要な安息を与えてください、あなたが生きて本当に我々の傍らにおられるということを経験させてください、とこういうこのような祈りがあるわけであります。あなたが生きて本当に我々の傍らにおられることを経験させてください。人間の不安は神がいないと思うところにあります。神なんかいない、神も仏もあるものかと言われることがありますが、人間の不安は神がいないと思ってしまう、そこに根本的な原因があるわけであります。願わくは皆をあがめさせたまえと、まず祈ることが教えられる。この祈りはどんな時でも神を賛美し感謝することができるようにしてくださいという祈りであります。神は生きておられる、確かに生きておられる、私たちの傍らにいてくださる、その確信を持つことができる。この確信を持てばどんな時でも神を賛美することができる、感謝を捧げることができるのであります。まさに聖霊が与えられて、聖霊なる神が与えられて、私たちは神様がどんな時でも傍らに生きていてくださることを深く味わい知らされるわけであります。病の時、本当に苦しい時、危機の中にあって、絶望の中にあって、主に祈る、その祈りにおいて私たちは主が傍らにいてくださることを深く味わい知らされる、確信させられる、その時に私たちは神を褒めたたえることができるわけであります。神を賛美することができる。今この時、この危機の中で私と共にいてくださることを本当に感謝いたしますと祈ることができる。神様が私たちの傍らにいてくださることが私たちの生きる力であり、慰めであり、希望である、そのことを教えられていくわけであります。天の父は私たちに聖霊を与えてくださった、この恵みと確信の中に歩むものでありたい、生きるものでありたい、御言葉から教えられます。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に学ぶことが許され感謝いたします。人間の不安は 神がいないと思ってしまうことであります。しかしそのような私たちに祈ることを主は教えてくださいました。そして本当の祈りがどういう祈りであることを教えてくださいました。この祈りを祈り続けるときに、私たちは祈りは聞かれる、その確信に立って生きることが許されます。聖霊が与えられて、本当に良いものが与えられて、聖霊なる神が私たちの傍らにいてくださる、また御言葉には私たちのうちに住んでくださるとも教えられ、私たちはそのように生ける神と共に歩むことの幸いを知らされています。どうぞこの確信の中に私たちの歩みがなされますように導いてください。越谷教会の礼拝に新しく来た方々、中道中の方々を主が祝してくださいますように、生ける神に深く出会い、その出会いの喜びを共に味わい知るものとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。